ナミコスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。ナミさん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、
さて今日のテーマは何でしょうか。
今日はですね、今この時期神社仏閣にね、行かれると、たくさんね、参拝されてる方をお見かけします。七五三の、ことをね、テーマにお届けしたいと思います。
11月の3日4日に、はい、岡崎城下家康公秋祭りが開催されたんですが、はいはいはい、うん、会場にも七五三の格好をした子が
すごかったですよね。
はい、たくさんいました。
この時期はね、まあ、10月ぐらいからかな、土日とかお日柄がいい日などにね、参拝されてるね、親子連れの方たちがたくさんね、お見えになります。
はい、
で、七五三っていうのはもう本当に昔からね、代々と皆さんやられて、来ている行事、まあ年行事の中の一つなんですけども、なんで七五三ってやるのと、いつからやってるのと、なんで3歳5歳7歳なのっていうところをね、今日ちょっと詳しくねお話ししようと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。まず七五三っていうのはね、もともと発祥したのは関東の風習からの発祥です。で、特に江戸時代ですね、徳川の時代に綱吉のね、子供の徳松様の健康のお祝いとして11月の15日にね、その行事がなされたっていうことで、七五三っていうのは一応カレンダーの暦やなんかにも11月15日のところに七五三って書いてあるね、ことが多いと思うんですけど、まあその前後でやられる方がほとんど多いかな。まあ前もってやる方だと10月の中旬ぐらいから、まあ11月中だとお日柄のいい日やね、土日、まあ自分のご家庭のご予定に合わせてやられる方がね多いと思います。で、引用語行の中では以前もねお話しました、奇数っていうのがね、縁起のいい数字ですよっていうね、プラスの数字ですっていうふうにお話ししたんですけど、3、5、7っていうのはどれもね、いずれも奇数で縁起のいい数字です。で、以前もね、お話しした時に、1月1日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日っていうね、奇数月の同列、日にちが重なる月っていうのは、必ず節句がね、行事ごとがあるようになってて、奇数が2つ並ぶっていうことで、とても縁起のいい日とされてる代わりに、プラス、要は、陽の気がすごくね、高い日なんですね、その時に、お祝い事をするんですけど、ある意味プラスが大きいっていうことは、ドーンとマイナスのことも大きくなりやすいと考えられてて、厄払いのためにその儀式をするっていうことが、まず大きな名目上あるっていうことです。
はい、
っていうと、当然3、5、7の七五三も、厄払いが一つ。ね、その年の奇数の年にその役を、その子供の役を払うっていうことが、まず一つね、目的だったんじゃないかなと思います。で、通常のその3歳、5歳、7歳、地域によってね、多少ちょっと違いがあるところもあると思うんですけど、通常このあたりだと、3歳、ごめんなさい。3歳は、
大丈夫ですか？七五三について、はい。
はい、男女。で、男の子は5歳、で7歳が女の子っていう風に、うん、ごめんなさいなってます。で、それっていうのは意味がありまして、江戸時代の頃からですね、3歳は髪の毛を伸ばしてもいい ていうことで、それまでは多分坊主剃ってたか、まあ坊主が短くねしてたと思うんですけど、数えの3歳の時から髪を伸ばし始める時ですよっていう髪時の儀っていうことで3歳、それから5歳は男子男の子だけですね。でこの時は袴儀といって、この年から袴を履くようになりますよっていうのが5歳です。で7歳っていうのは帯時の儀、女の子だけですね。これは女の子はこの時から、それまでは多分紐とかこう簡単なね、衣装のこう着付けなものを、この時から帯をするようになりますよっていうことで、多分3歳の時女の子引き物でね、なんか着物の上にこうベストみたいなこうね、物を羽織るんですけど、多分7歳の七五三の時は帯をしっかり締めて、こうね、お衣装を着るっていうのが、基本になってます。で、これは、昔っていうのは子供さんっていうのはね、死亡率がとても高くって、はい、まあ、危うい、ね、命が危ういとされてまして、で、この世にね、命が定着してないっていうふうに考えたときに、その3歳、5歳、7歳までよく、生きてたねと、元気でいてよかったねっていうことのお祝い、プラス、まあ、その年々で厄を払いましょうっていうね、ことが意味としてあったと思われてます。で、7歳までっていうのは、神様の預かり物っていうことでね、はい、人間界と、世との間にいるっていうね、狭間にいるっていうような考え方。で、7歳になった時に初めて、その地域に、その子の魂が根付いて、氏子様に、そこの地域に生を受けたっていうことを報告するために、7歳の時に氏神様にもう一回最後お参りして、で、そこで、初めて氏神様からの、この地域の人となりましたっていうね、認められてご加護が受けられるようにっていう風な意味がありますね。で、よく飴をね、こう、千歳飴って持ってる。はい、飴も、昔のその江戸時代の頃から、実はね、皆さんよくご存知の浅草寺さんって浅草にありますね。はい、そこの浅草寺さんからのね、実は発祥だと言われてましてね、千歳飴って、
はい。
で、その時代は、一番最初の頃っていうのはね、千年飴、千に、年数の年ですね。はい、千年飴っていう風に、売られてた当時ですね、ものが、千年の年っていうのって、難しい、何歳の歳っていう年っていう字に変えて、
はい、
それが千歳飴っていう風に変わったと言われてます。で、その意味自体も、無事に育ちますようにとか、まあ、長寿のね、意味があったりとかするので、飴が紅白、お祝い事で紅白だったりとか、それから飴のね、長さとか形にもね、ちゃんと意味があって、千歳飴っていうのは直径が15ミリ。で、1メーター以内って決まってるんですね。例えば、1メーター50とかの千歳飴って見たことないですよね。ね、逆に30センチの千歳飴はあんまりないですよね。
はい、
うん。で、まあ、子供のね、年齢に応じて、例えば3歳の子が1メーターの千歳飴っていうとね、ちょっと大きすぎるので、多少ね、長い短いの前後はあるんですけど、一応15ミリっていう直径と1メーター以内っていうのは決められてるそうですね。うん、で、その飴を食べることで無事に成長してください、育ってくださいっていう、そういう意味があるとされてます。で、千歳飴の袋やなんかにもね、はい、図柄がね、こういろんな、模様や何かが入ってるんですけど、まあ、通常で言うと、鶴亀がね、入ってるっていうと、まあ、当然ね、お祝い事では鶴亀ってね、よく、あるもので、お祝儀袋やなんかもね、鶴や亀のね、水引きがついてるものとかがたくさんあるんですけど、それっていうのは、まあ、亀は千年でね、長生き、するっていうことで、鶴亀は長生きの象徴となって ってたりとか、あとは松竹梅がね、ついてるものやなんかは、松っていうのは常緑でね、ずっと松だけっていうのは緑が生い茂ってて、いつも常緑だっていうことで縁起がいいっていうのと、それから梅っていうのはね、冬を耐えて乗り越えて花を咲かすっていう意味があって、縁起がいい、健康とか力強さ、っていうものをそこに表しているとされてて、よくお祝い事でね、松竹梅、はい、ね、お正月やなんかも松竹梅って、必ずお祝い事ではそういうものが出てくるんですけど、そういう意味がね、その松竹梅の中にもあるっていうことでね、昔ながらの、こう、伝えられてるものっていうのは、すべてそういう意味があると。で、基本的には、そういう、数字に関わることっていうのは、厄払いのことがね、たくさんあります。で、例えば、まあ、人生長い間にね、男の大役、女の大役やな、かね、こう言われたりとかってする厄年っていうものもあるんですけど、すべて厄払いですね、はい。例えば自分の体調の変化だったり、環境に変化が起きやすい年代だったりとかね、そういう時に必ず、そういう厄払いをしましょうっていう意味で、設けられてるものがね、たくさん。まあ、女性だと、まあ、皆さんご存知だと19歳と33歳。で、男性だと24歳と42歳。で、男女合わせて60歳、還暦もね、実は厄払いするって言われてる年でして、陰陽五行の中では、60年60干支っていうものがありましてね、60年で一回りするんです。すべて。
還暦ってことですね。
そうです。はい、で、一回りして、61歳の時は1歳なんですね。
はい。
うん、1歳、また新しく生まれ変わる、新しくまた始まるっていう、そういう意味があるので、なので60歳の時には、赤いちゃんちゃんこ、ね、赤いこう巾着とかね、そういう赤いものを身につけると思うんですけど、あれ、赤ちゃんに変える赤子の意味の赤です。
そういうことだったんですね。
そうです。もう一回、生まれ変わる赤いものを身につけて、もう一回、一から始めるっていう赤いっていう意味で、赤いちゃんちゃん子だったり、赤い頭巾だったりっていうことが、言い伝えられてます。
なるほど。
で、赤っていうのは、子供とかね、南とかエネルギーがあるとか、そういう風なね、意味合いもありますのでね。そういう、なんか、お祝い事の時も赤いものっていうのはね、大体用いられてる。例えば、何か、紅白饅頭でも必ず赤とか、はい、それから、花嫁さんの衣装も割と赤いものが多いですね。はい、うん。で、水引き屋なんかも必ず紅白、赤がね、必ずお祝い事っていうのは、大体赤いもの。それから、そういう、何かこう、区切りがある時っていうのは紅白とか、黒白ですね、そういうものが使われてることが多いです、はい、うん、お祝い事だと黒白、仏前のことだと、あ、ごめんなさい、仏前のことだと黒白、お祝いのことだと紅白っていう風でね、何かこう色で割とそういうものも表されてることがね、たくさんありますね。
なるほど、はい、いやもうただ単にめでたいから60歳その還暦は赤色なのかと思ってましたけど、うん、そういうわけじゃないんですね、うんうん、
まあ厄払いのね意味ももちろんありますけども、うん、そういう風ななんか意味合いがね、それぞれその厄払いっていうことに関してはね、まあ七五三もそうです、子供の厄払いなのでね、要はそういうことでその年々に必ず厄を払いましょうねっていうことには意味があるんですね。日本っていうのは特にそういうことを重んじてる地域によっても、まあやることがねたくさん違いますけども、はい、割とこう節目節目でね、そういうことをするっていうのがね、習わしとしてとても残ってるのでね、なんか逆にやらないと気持ち悪かったりしませんかね、
う
ん、
あります、
ね、
気になっちゃいますよね、
ね、なんか厄払いしたとか、こうなんか会話でもね、出たりとかしますもんね、はい、うん、なので厄払いしてないからいいかいけないかっていう問題じゃなくって、厄払いをするっていうことにはちゃんと意味があるので、そういう習わしっていうのは意味があることだからやった方がいいですよねっていう風に捉えていただけるといいかなと思いますね。今はやらないでいいじゃんっていう人もね結構いたりするのでね、はい、
ただ子供の時にこう七五三をやることによって、うんうん、その自分の年齢に対して何かがあるんだっていうことを意識づけていくことも大切だと思うので、七五三もこれも重要ですね。
うん、そうですね、うん。特にあの5歳のね、あの袴着なんか男の子のね、あのことは昔で言ったらもうその時から、そのなんていうのかな、男の子としてこう認めるっていう、袴を履かせて男の子として認めるっていうことで、例えばその頃から生活の勉強をしたりとか、学問をそこから始めるとかね、あのそういう風な意味合いもある年齢だった。まあ今ですと小学校にね入るのは6歳ぐらいかな、あの5歳じゃないんですけど、はい、でもあのその当時はそういう意味合いもある5歳の袴着っていうものだったっていうことですね。
なるほど、はい、ぜひ。ただまあ最近はあれですね、その厄払いという意味合いよりも写真撮影だったりとか、はい、衣装の方にね。
そうですそうです、うん、そうです。もうあの以前もねちょっと神社仏閣に行っても今の時期ねたくさんいるので、うわすごい柄のねあの袴やね着物があるんだなって、女の子もねもうすごい華やかなもの、もうあの成人式顔負けの衣装のね子とかいますからね、はい、まああの親御さんにとってもねまあ一大イベントですのでね、まあ、あのおじいちゃんばあちゃんもねあのひっくるめてお祝いするっていうねことを皆さんにやってみえるかと思うんですけど、まあイベントごととしてね、まあ、やられるのももちろん、今の時代はねそういうこともありでお写真撮られたりとか、うん、でもそういう時にその子の成長を確認すると、でお祝いをすると、でみんなで集まって食事をして、で厄払いをすると、うん、でそういう意味合いがねありますのでね、その都度その都度の年ごとのそういう厄払いの行事っていうのはとても大事な意味があるっていうことをね覚えていただきたいなと思います。あんまり簡略してねやらないでおこうっていうふうじゃなくって、ぜひねやっていただきたいなと思いますね。
ね、派手に着飾って賑やかにやるのも意味を分かってからということですね。
そうですね、はい、中にはね、何かこう、例えば洋装でね、男の子なんか特に、スーツの上下とか、でもレザーのね、こう上下やなんか着てる子もいるんですけど、はい、割とお写真はお着物で撮って、うん、で、外へ出歩くときは、そういうものにね、着替えさせるとか、まあ今貸衣装屋なんかもね、うん、あって、着物屋なんか借りて、そのままレンタルで出て、で、お返しするっていうこともね、できるようになってるとこたくさんありますのでね、はい、親御さんにとっては、まあ、楽しみの一つでもあるけども、子供たちにとっては、まあ、氏神様にお参りするっていうことが、まずね、とても大事なことですので、そこを欠かさずにやっていただきたいなと思いますね。
ありがとうございます、はい。七五三についてお伺いしましたが、はい、最後にリスナーの皆さんに一言いただいてもよろしいですか？
はい。最近ね、いろんなことが、秋ってたくさん起きるんです。で、私ね、身近な人でもいろんなことがあって、割とね、こう、季節の変わり目ってそういうことが起きやすいんですね。特にね、秋っていうのは、夏の疲れが溜まってて、秋に体調の変化や精神の変化が出やすい時なんです。で、はい、じゃあ、どうしたらいいかと。いうことで、前もお話ししましたけども、秋っていうのはね、呼吸器、心肺、気管支系とかね、そういうところに、なんかこう変化が起きやすい。で、心肺、肺っていうところは当然胸、心臓があるね、ここ。で、心や精神があるって考えられてる場所ですので、はい、とにかくね、深い呼吸をするっていうこと、これとても大事で、背筋を伸ばして深い呼吸をするっていうことで、体の体調、細胞を整える、呼吸を整える、これ精神も整えます、すべてね。なのでそういうことを心合いを見て自分が落ち着いてできるときに普段されていくと、これからね寒い冬が来ますので、免疫もしっかりつけて体調も整えていかないといけないときですのでね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
確かにテレビなんかでも呼吸法とか取り上げられたりしてますよね。
そうですね、特に今はねそういうことが取り上げられてる時代がちょうど来てますね。体ももちろん健康じゃないといけないけど、心も健康じゃないといけないですよっていうことがね、とてもたくさん取り上げられてますのでね、そういったこともねされるといいかなと思います。
最後に気づきましたけど、奈美先生もずっと姿勢いいですもんね。
本当ですか？
私もちょっと気をつけようと思いました。
はい、はい、
そしてしっかりと呼吸も、
そうです、深く、はい、
整えていきたいと、はい、思います。
はい。
じゃあ、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd で、Gmail では、nami.cd101@gmail.com までお問い合わせください。今日も素敵なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。